Recording in progress.
はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活されたイエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は神の子供の祝福というタイトルでお話をいたします。どうぞよく聞いてください。神の子供とはどのような子供でしょうか。聖書はそれについて2箇所の記述があります。はじめにガラテヤ人への手紙3章26節です。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきますが、いや美穂姉妹、3章の26節だけ読んで、その後聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。どうぞ読んでください。
あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと、こう書いてあります。イエス・キリストを救い主と信じ受け入れた時、ね、イエス様の十字架は私の罪の身代わりですと、キリストの十字架の血はあなたのすべての罪を清めます、取り除きます。十字架によって清められない罪は何一つありません。そしてあなたは創造者なる神様との関係が回復します。神様との関係を妨げているのは罪ですから、それが取り除かれたら神様との関係が回復します。これを救いと言います。神との関係が回復することを救いと言います。まあ、何度も言いますけども、兄弟姉妹、キリスト信仰の本質は関係です。関係ですですね。はい、神様との関係が回復することを救いと言います。この時点ではあなたは神の御国、赤ちゃんとして誕生しました。おぎゃーと神の御国に誕生したんですですね。はい、じゃあ美穂姉妹、同じ4章の6節読んでください。
そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。
はい、聖書を開いている人4章6節ご一緒にお読みいたします。はい、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたと言います。神様は血によって清められたあなたの心にですね、御子の御霊とこう書いてある、聖霊のことです。御子の御霊をですね、送ってくださいました。この御子の御霊、聖霊によってあなたは神様をアバ父と呼ばれる。で、このアバというのは幼児語、赤ちゃんが使う言葉です。天のお父様と呼びます。御子の御霊、聖霊によって天のお父様と私たちは呼ぶわけです。を使わせてくださいましたと、こう書いてありますですからイエス様を信じている皆さんのうちにはですね、御子の御霊、聖霊が今ですね、この時点宿っておられるのです。私たち人間にとってこの宇宙のすべて、 万物を創造し、また支配しておられ、所有され、かつ愛に満ち満ちておられ、不可能なことは何一つない全能の神様。この方をアバ父、お父さんと呼びます。これ以上の幸せはありません。神様をお父さんと呼べる、これ以上の幸せはありません。皆さんは子供の時、こういうふうに考えたことはないでしょうか。うちのお父さんが大金持ちだったらよかったのに、うちのお父さんが会社の社長か大統領だったらよかったのに、と思ったことはないでしょうか。あなたのお父さん、神様はそれ以上のお方です。あなたは全能の神様をお父さんと呼ぶことができる、その資格が与えられているのです。今ですよ。与えられているのです。これ以上の幸せはありません。あなたはその神様の子供なんです。神様の子供なんです。はい。で、御星は4章7節読んです。
ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
はい、聖書を開いている人、一緒に7節を読み出します。はい。ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。ね。神の奴隷ではありません。私たちは子供です。ですから、神様が所有しておられるものはあなたのものです。相続できるということです。ね、神様が持っておられるものは、お父さんが持っておられるものはあなたのものです。ケレシマ、よく聞いてください。クリスチャン、皆さんのことです。悲劇は、もう自分がどんなに幸いな祝福された立場に置かれているかが知らないことなんです。どんなに祝福された幸いな身分を私たちが与えられているか気づいていないことです。これがクリスチャンの悲劇です。皆さん神様の子供なんですよ。それがどんなことであるかをね、もうぜひ知っていただきたい。知らないことが悲劇だからです。イエス・キリストによって神の子供となりました。アーメンですね。はい、次は少し飛び戻って、ローマ人への8章の14節です。はい、じゃあ、三保姉妹、8章14節。三保姉妹が読んだ後、一緒に読み出しましょう。読んでください。
神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。最初はキリストイエスを信じる信仰によって神の子です。書いてありましたね。イエス様を信じて神の御国に誕生しました赤ちゃんです。で、次はですね、神の御霊に導かれる人が神の子ですか。どういうことですか。成長しなさいということです。成長です。すべての親は子どもの成長を願います。いつまでも赤ちゃんでは困るわけですですね。もういつまでも赤ちゃんですね。困るわけです。神様も同じなんです。あなたは神の子供として成長しなければならないのです。成長しなければならないのです。いつまでも神の国の赤ちゃん。ね、ミルクばっかり飲んでお世話ばっかりしてもらう、ね。赤ちゃんではいけません。成長しなければなりません。ではどのように成長するのでしょうか。どうしたら成長するのでしょうかですね。はい、少し後の第一ペテロ2章2節です。 はい、ここも一緒にお読みいたしましょう。じゃあ見ほしまい、第一ペトロ2章2節読んでください。
生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。赤ちゃんにはミルクが必要です。神の子供のミルクはこの聖書の御言葉なんです。純粋な御言葉の父を慕い求めなさいとこう書いてあるですね。神の子供のミルクはこの聖書の御言葉です。イエス様も言われました。また4章の4節です。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による。神の言葉をですね食べなさいってですね、それで生きていくんですよと。クレスマ、聖書の御言葉は読み物ではありません。食べ物なんです。霊的な食べ物です。聖書の御言葉は食べ物です。食べなければですね強くなりません。毎日ご飯を食べるように聖書の御言葉をですね食べなければなりません。それによってあなたは霊的に強くなっていくんです。ご飯を食べればですね肉体的に強くなります。同じように聖書の御言葉を食べていくとあなたは霊的に強くなります。どれぐらい食べたらいいんですかと私はいつも言っています。目標は1年間に最低1回は聖書全部旧約新約を読みなさい。1日5ページか6ページ読めばですね1年間で全部通読できます。1年間最低1度は旧約新約を通読することです。ちなみに私はですね旧約は2回ぐらい、新約は4回ぐらい毎年読んでいます。毎日15ページぐらい読んでますから。はい、ご飯を食べるように聖書の御言葉を食べていくわけです。それによってあなたは霊的に強くなり成長していくということなんです。アメンですか？はい。大切なことはですね、聖書的価値観を持つということです。とっても大事です。大切なことは聖書的な価値観ですね。聖書が正しいとしていることを正しいとし、聖書がダメですと言っていることをダメということです。聖書的価値観を持つことです。これが大切です。自分の考え、自分の価値観ではなくて、聖書は何と言っているか、常にこの立場に立って判断することです。交わりの時やメンタリングの時にですね、私はいつも言っています。何かね、問題が起こったり、質問を受けたら、ね、自分の考えを言うのではなくて、聖書は何て言ってるだろうかって常に聖書に戻りなさい。聖書的価値観、聖書は何と言ってるか常にこの立場に立って、ね、考え判断することです。とても大事なことです。なぜならば神の子供私たちはこの世からあがなわれた、取り出された、移されているんです。そして神の御国のですね、民、国民となっているからです。もう皆さんはこの世の人ではないんです。神の国の民なんです。だからこの世の基準で歩んではいけないわけです。皆さんは神の国の民なんです。 神の国の国民なんです。だから神の国の基準でですね、歩んでいきましょうということ、いわゆる聖書的価値観を持ちなさいということです。もういつまでもですね、このような基準ばっかりで歩むならば、あなたはね、まだまだ神の国の赤ちゃんなんです。神の目でですね、物事を見て神の基準で考えることです。これが成長です。そして次にですね、聖霊、さっきロマ書に書いてあった御霊によって歩みなさい。御霊に導かれる人が神の子です。御霊によって歩むことです。はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。16から17です。じゃあ三星舞読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい。イエス様はご自分が間もなく十字架にかけられ、死んで葬られ三日目に墓からよみがえり天に昇られ、この地上からいなくなることを知って弟子たちに、ね、約束遺言を残されました。それがこのところです、ね、自分はもういなくなるよとですね。しかし遺言を残されました。それはもう一人って書いてあるんですね。これはギリシャ語でアロスという言葉なんです。イエス様と全く同じお方という意味です。もう一人アロス、イエス様と全く同じお方のですね、助け主、聖霊様が来てくださいますとおっしゃって、私の代わりが来るんですよとおっしゃって、そのお方が聖霊様です。天に上げられたイエス様がもう一人同じお方、聖霊様を私たちに使わしますと。でその方はあなた方とここに共に住みって書いて、人生を共にしてくださる、生活を共にしてくださる、しかもあなた方のうちにおられるからです、あなた方のうちに住んでくださるからですと答えてました。そうですね、イエス・キリストを救い主と信じるすべての人の内側に全能の神様、聖霊様がその中にとどまっておられるってことです。キリストを信じる人のうちには全員ですね、聖霊がとどまっておられます。もし聖霊がとどまっておられないなら、あなたは偽物です、ですね、偽クリスチャンです、ね、死んだ人には 全員うちにとどまっておられます。この聖霊に導かれる人が神の子供。だから皆さんのうちにおられる聖霊の導きに従いなさいとイエス様はおっしゃる。このうちにおられる聖霊に導かれる人が神の子です。さっきロマ書8章14節に書いてあるのはこのことです。 ではどのように聖霊様に導かれるのでしょうか。このお方って書いてますね。お方っていうことは人格があるってことです。これをギリシャ語でペルソナって言います。このペルソナからですね、パーソン、人という英語が生まれました、ね、聖霊は人格を持った神様です。人格があるっていうのはですね、感情があり、意志がありですね、知性があるということです。どのように私たちはうちにおられる聖霊に導かれていくのでしょうか。毎月一度説教塾を行っています。第3火曜日の8時からです。昨年3月よりですね、もう12回にわたってローマ人への手紙より、ね、キリスト者、クリスチャンの成長についてずっと語ってきました。まあ、今日はその要点のところだけお話をいたします。イエス・キリストの十字架にはですね、4つの働きがあります。キリストの十字架には4つの働きがありますですね。皆さん十字架信じて受け入れてるわけですけども、はい、一番目はキリストの血です。血です。血はどんな働きをするんですか。皆さんが過去に犯した罪、これをトガと言います、聖書は。トガめられる行為という意味です。過去に犯した行為としての罪と、そのためにですね、罪意識、あんなことしなきゃよかった、良心の責めっていうのがあるんですね。それを完全にキリストの血は取り除きます。罪のね、行いとですね、罪意識、良心の責めを完全にキリストの血はでね、取り除きます。だからあなたの心に平安が来るわけです。十字架を信じたら平安が来るのは、罪意識が取り除かれたからです。いわゆる在籍感がなくなるからですね。2番目、キリストの十字架です。で、十字架は何を処理するかですね、取り除くかっていうのは罪の性質なんです。皆さん、罪を犯したから罪人なのではありません。もう何度も言ってますけど、罪の性質を持っているから罪を犯すんです。ですね、根本はその性質が中にあるということです。で、この罪の性質とですね、肉、生まれながらの人、古い人をですね、処理するのが十字架です。十字架です。はい、3番目。キリストの命、これ聖霊のことです。内住の御霊、つまり皆さんのうちにおられる聖霊によって、皆さんは新しい人に作り変えられるのです。第2コリント5章17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作り変えられたものであるとこう書いてある。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりましたですね。聖霊はあなたという人間を新しく作り変えるんです。また作り変えられた人間として歩む力を与えてくださる、これが聖霊の働きなんですね。あなたは新しい人間に作り変えられました。もうキリストを信じる前の古い人ではありません。罪の人ではありません。はい、ローマ人への手紙8章2節を開いてください。三好舞が読んだ後、一緒にお読みいたしますが、はい、では三好舞読んでください。
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。8章2節です。はい、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が 罪と死との原理からあなたを解放したからです、ね、どういうことでしょうかね。皆さんは法則というのをご存知ですね。物をですね、上から手を離せば必ず落ちます。必ず落ちます。100回すれば100回落ちるわけです。上に上がることはありません。100回必ず落ちます。なぜですか？万有引力の法則という法則が働くからです。その状況の中では同じことをすれば必ず同じことが起こるわけですね。これを法則というんです。罪と死の法則というのは、罪を犯せばあなたは必ず死ぬということです。神と切り離されるということです。では命の御霊の法則というのは、御霊に歩めばあなたは命を得るということです。聖霊に歩んでいけば 100%、 100回100回あなたは命を得ていくというのが命の御霊の法則なんです。どういうことでしょうか。これはですね、キリストの命が、皆さんがキリストに従って歩むならば、御霊に従って歩むならば、キリストの命が生活すべてに現れるということです。ですね。現れるために人のうちに働くということです。だから、キリストの命によって歩むかですね、罪によって歩むか、自分中心に歩むかということです。これが法則です。命に歩めば生活すべてにね、キリストの命が現れます。十字架の働きはこの4つなんです。去年しまい。あなたは自分の力で神の御心を行うことはできません。もうこれはもうよく知ってます。神様の御心をですね、行うことはできません。例えば、すべてのことについて感謝しなさいと言うとですね、感謝できませんとか言うわけですよ。自分の力でやろうとするからですよ。ね、感謝できません。なぜか、自分の力ではできないんです。神様の御心、許しなさいと言われて、許せない、許すことができませんと言うんです。自分の力では許すことができないわけですよ。ですね、自分の力で神の御心を行うことはできません。はじめからもうそう思ってください。うちにおられる聖霊様がですね、あなたの命に働きですね、許すこともできれば感謝することができるように、あなたに力を与えてくださるということです。だから、力を与えてくださるお方に導かれて歩みなさいと書いてある。これが神の子ですっていう聖書は言う。イエス・キリストを救い主と信じて救われ、神との関係が回復しました。とはいえ、あなたのうちにある罪の性質、古い人ですね、肉はまだ存在いたします。消滅したわけではありません。罪は許されました。しかし、罪の性質はあなたの中にはまだ残っています。古い人、肉は生きている限りはつきまとうんです。問題は、この罪の性質に従って歩むか、御霊によって従、御霊にですね、導かれて歩むか、もうどっちかなんです。肉はいつも、罪の性質はもう自分が中心、自己防衛の働きをします。分かりやすくすれば言い訳。言い訳は肉の働きです。ですね。分かりやすく言えば。何やかんや言い訳するのが肉です。ですね。自己防衛をしているわけですから。肉の働きです。御霊にですね、導かれた人は、自分が非だとすれば素直にその通りです。私の過ちです。と言い切れるわけです。はい、同じロマ書の8章の三星前8節読んでください。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
はい、そこまで。では皆さん8節だけ一緒にお読みいたしましょう。はい、肉にあるものは神を喜ばせることができません。古い罪の性質、生まれたままの性質で歩むならば神様喜ばれないと書いてある。はい、飛んで13節読んでください。
もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。
はい、ここも一緒にお読みいたしましょうか。はい、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。ちょっと説明しましょう。善悪の知識の木の実をですね、エデンの園で食べました。善悪です。それ以来人間はもうですね、全部いいか悪いかで物事を判断することになります。これはいい、これは悪い、これはいい、これは悪い。人間はそのですね、善悪で物事を判断するようになり、その基準は自分なんです。自分にとっていいか自分にとって悪いか、全部人間はその基準で物事を考えることがないようになりました。これを罪の性質というんです。これを肉っていうんです。ところが聖書が言っているのはそれとは違います。聖書の基準は肉か御霊かなんです。あなたは肉によって歩んでいますか、それによって御霊によって歩んでいますか。肉か御霊かが聖書の基準です。良いか悪いかではありません。わかりますか、ここ、ね、良いか悪いかは聖書の基準ではないんです。聖書の基準は肉か御霊かなんです。で、肉によって歩むならね、もうあなたは死ぬって書いてある。で、死ぬとはどういうことか、神との関係が切れるということです。ですね、御霊によって歩むならば生きる、神との関係が回復して生きるということです。どうぞ交わりの時にこのことを話してもっと深く理解してください。けれしまい、肉の歩みは神の子供の歩みではありません。はい、14節に入ります。はい、
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
はい、これさっき読んだところですね。もう一回お読みいたしましょう。8章14節。はい、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊がもう皆さんのうちにおられるわけです。あなたと共におられるわけです。このお方に導かれる人が神の子供です。ですから救われていても肉によって歩むならばあなたはまだ神の国の赤ちゃんです。赤ちゃんの子供です、ね、問題はあなたが御霊によって歩んでいるか肉によって歩んでいるかなんです。御霊によって歩んでいる人は成長した神の子供だということです。はい、じゃはい、御霊に導かれる人が成長した神の子供です。赤ちゃんも人間だし大人も人間なんですよです、ね、みんな人間です。でも大人は成長しているわけです。赤ちゃんは成長していないわけです。御霊によって導かれる人が大人のですね、成長した神の子供だというふうに言っているわけです。ではどうしたら神の御霊に導かれるでしょうか。つまり大人のですね、神の子クリスチャンになるでしょうかって話です。次は、はい、もう何度も何度も言います。詩編46編10節です。やめよ、静まって、私こそ神であることを知れ。 一日に30分イエス様と向き合って静まりなさい。皆さんやってますか？心をイエス様に集中し、聖霊様に心を開きなさい。キリスト教の本質は関係なんです。あなたが御霊とどれほど関係をですね、作ろうとしているか、時間を取っているか、もうそれにかかっています。静まってですね、イエス様と向き合って、御霊に心を開いているか、この関係づくりをしているか、ここにかかっています。一日に30分、何にもしない時間を作ってですね、イエス様に心を向け集中してください。御霊は人格を持った神様ですから、皆さんが交わらない限りですね、御霊によって歩むことはできません。はい、それだけです。皆さんがイエス様に向き合って聖霊と交われば、あとは聖霊の方が働いてくださいます。皆さんのすることは一つですね、向くことなんです。向かないから問題が起こるんです。向くことなんです。あとは聖霊の方が働いてくださいます。そのお方、聖霊様と一緒に生活し働くだけです。もう聖霊はあなたのうちにすでにおられるわけですから、この方と交わって一緒に生活し働くだけです。まあ非常に簡単シンプルですね。御霊によって歩むということは全然難しいことであります。もう非常に簡単シンプルです。聖霊が導いてくださったからそれに従っていけばいいだけだなんですね。あなたの人生に大きな変化が訪れます。聖霊が導かれる人生を歩めば、人間の親でも子供が幼い時は何も与えません。例えば中学生の子供がね、お父さん車に乗りたいから車買ってって言っても親は車与えません。成長してないからですよ。正しく使えないから。教会姉妹、神様も一緒なんです。あれください、これください、どうしてくださいっていう場合に成長すればいいんですよ。自動的に与えられるわけです、ね、だから子供が幼い時は何でも親が与えないように、神様も赤ちゃんのクリスチャンには与えられません。正しく用いないからです。だから成長するんです。正しく用いないからです。神様も同じなんです。大切なことは成長することなんですよ。そうすれば何でも与えてくださいます。さっき、神の国を相続できるのですと書いてあるんです。大人になったら、あなたは神様から本当に豊かなものをたくさんたくさん受け取ることができるのです。ですね。人間もですね、子供が幼いときは何でも与えません。小学生の子供がスマホ買ってって言ってもまだ早いと、親はそういうわけです。ですね。正しく用いられない方です。成長すればするほどですね、皆さん、神様との恵みと祝福は大きくなります。確実になります。聖霊様はあなたの生活のすべてに関わり、あなたのもう想像を超えた、こんなことをしてくださるのか、想像を超えた素晴らしい御業をあなたの人生に成してくださいます。成長すればするほど、これがイエス・キリストを救い主と信じ、神の御国に生まれ、聖霊に導かれ成長した神の子供への天のお父様、神様からの祝福なんです。どうぞ皆さんは成長することをですね、求め願ってください。そうすれば成長に応じてこんなものが与えられるかという祝福を神様は豊かに豊かに与えてくださいます。今日はその成長の過程についてお話をいたしました。ではお祈りをいたします。 今日は神の子の祝福についてお話をしました。2つの面から話しました。まず皆さんがイエス様を救い主と信じたとき、神の子供になります。まだ赤ちゃんです。神の国に誕生したから、神の国、そして神様をお父さんと呼ぶんです。天のお父様。でもその時点ではまだ神の国の赤ちゃんなんです。成長しなければなりません。成長は2つの面です。まず神の言葉を知ることです。聖書を読むことということです。聖書的な考え価値観で歩むことなんです。2つ目、あなたのうちにおられる聖霊に導かれていくことなんです。それは聖霊と交わる時間を取らなければ導かれることはありません。イエス様と向き合って聖霊様と交わる時間を取ってください。そうすればあなたは聖霊に導かれて歩み、成長とともに神様が素晴らしいあなたへの約束祝福を与えてくださいます。これが今日のメッセージです。はい、1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、それぞれですね、自分の口で祈ってください。はい、天の父様、感謝いたします。今日の御言葉ありがとうございます。私たちはイエス様を信じたことによって神の国に誕生し、神様をお父さんと呼ぶその身分資格が与えられました。感謝です。しかし神様、私たちがいつまでも赤ちゃんにとどまらないで成長することを願っておられます。この御言葉によって私たちは霊的に強くなり、聖書的価値観に歩み、また内なる御霊と交わることによって聖霊様に導かれて歩んでいきます。その中で神の子供たちが成長し、成長した子供たちには神様を成長に応じて豊かな祝福を与えくださる、このことのように感謝します。このことを知って今日ですね、一人一人が成長した神の子になりますように、イエスの名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えてですねご一緒に賛美します。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。あなたの恵みとその憐れみを私は褒めたたえる。主の御前であなたの臨在とその喜びを私は褒めたたえる。主の御前で麗しい主の愛に満たされて心からあなたを褒めたたえ礼拝。